こんにちは、バゴンジャパン株式会社の横須賀です。今回は資格教育養成講座2018ですね、最新版、レビューダイジェストということでお届けしていきたいと思います。本編は約12時間の極めて長いあのコンテンツなんですけれども、これは定座塾のですね、あの資格教育養成講座ということで、あの毎年やってきましてですね、毎年4月に2日間やるという講座でずっとやってきて、で2日間でですね6時間話すということをやってきて、で2014年までは全く同じような構成でやってきて、で2015からですね少しゲストが入ったりなんだりということでやってきてます。でずっとこれのリニューアルして毎年同じテーマでやってきたんですけども、まあ2014年、まあ、2013、2012でもいいかな、まあ要は2010年ぐらいにはもう完成してたんですよね、この講座時代のカリキュラムっていうのは。ただ新しい時代が出るっていうことで、アップデートを加えて、まあ年に1回ということで、ね、まあ、ある種こう会員さんの同窓会みたいなね、なんかそんな意味合いもありつつやってきたことなんですけども、まあ最近はうちの社員もすごくみんな力がついてきまして、定座塾は私がっていうよりもパンオンジャパン株式会社がっていう形で運営しているというふうに思ってもらえればと思います。で今回はこの今私が振り返ってですね、この資格教育養成講座をもう一度振り返って今とこう違うところとかってこうレビューしていこうかなという趣旨でおります。で資格教育養成講座っていうのは、まあ、12部あって、でマインドから売り上げ上げる、それからまあセミナーとか、それからまあブランディングとかね、ちょっと年によってちょっと若干入れ替えがあったりするんですけれども、まあ、組織論とかですね、そういったものがあって、最後に我々のメッセージをこう伝えて、おしまいというのがこの2日間だったんですね。でもう最近私たちを知ったという方はもう全く想像がつかないと思いますけども、やっぱ2日間ですね、こうセミナーの会場では、まあ、100人から150人の会員さんがこう集まって、オープニングムービーなんかをね流したりとかして、エンディングムービーなんかを流したりとかして、途中コーヒーが出たりとかね、なんかお菓子が出たりとか、まあ懇親会100人規模でやったりとかですね、なんかで大赤字だったりとか、いろいろあるんですけれども、まあそういったこう歴史の中 で今また定座塾というのは新しくね、もう12、3年目になりますけれども、まあそんな中でだんだんその定座塾が、私の定座塾からなんかみんなのって言っていいですけどね、こう世の中的に天才塾っていうものがこうあるっていうふうにちょっとずつ変わってきてるんじゃないかなと。だからあんまりこう私っていうかね、横須賀テレサ、横須賀テレサがっていうよりは、なんかもうある種こうインフラのようになってもらっていけばいいのかなというふうに思ってですね、最近はこのわざわざこう同じ話をすることもないかなということで、データのね、力を借りているんですけど、でちょっとレビューをしていきたいと思うんです。でこの講座っていうのはマインド的なことっていうのは最終的には結構省いています。でそれはまあ他の講座とかでも結構カバーしているので、結局こう2日間で売り上げ上げるためにどうしたらいいかっていうのがこのセミナーの、まあ、セントラルクエスチョンというか目標なわけですね。で一応そのメンタル的なところの解説もしてます。成功できない3つの言い訳っていうね出して、で一応なんかこの辺の、まあ、お金がないとか時間がないとかね、自信がないとか、こういうのはね言い訳としてあるんですけれども、まあ、この辺りはやっぱり最初にこうたきつけが必要なので、マインド的なことは話してます。でこの中で今振り返っても非常に大事なのが、まあ、とにかくこれ一貫してるんですよね。人の評価できない、人と比べないっていうのは、これはやりたいことをやれってことなんですよね。でそれは成功プログラムでもそうだし、他僕でもそうだし、事業を極める技術もそうだし、まあ、とにかくやりたいことやったらいいんですっていうのが私のやっぱり思ってることなんですよ。だからよく考えた方がいいよっていう話をしてるだけであって、で極端に言えば別に事業じゃないなと思ったら別に事業じゃないことやればいいし、ただここにいるというかね、これを聞いてる方っていうのは事業で何とかしたい、コンサルタントで何とかしたいっていう人だと思うので、だったら力を貸しますよっていう話ですね。であとはちゃんと稼ぐっていうことを大事にしてもらいたいっていうことと、それからやりたいこと最後にできればいいと。だからよく言ってたのは夢のペンディングリストみたいなの作った方がいいですよっていうのはよく言ってましたね当時。要はこうやりたいことだけど今すぐできないみたいなね。でみんなこうやりたいことで稼ごうとするんでうまくいかないので、できることで稼いで、で後でやりたいことやればいいっていう。正直こうやりたいことってありますけども、 ありますね、世の中にこう、世の中と自分自身やりたいことと、そのやりたいことが全てお金につながるわけがないんですよ、やりたいことの。わかります？なんかこうセミナーやり、まあ、セミナーやりたいって小さな夢かもしれないですけど例えばなんか渋谷公開堂でセミナーしたいって2000人集めるときに収益ちゃんと出ると思ってんのみたいな。でそれよりは2000人の前で喋りたいのがやりたいことだったら別に赤字でもいいじゃんみたいな。そのできることで稼ぐ、まあ、稼ぐっていうことはできることでやった方がいいし、やりたいことは全てお金になるかってそうでもないので、やりたいことでお金儲けにしようって考えるとどんどんなんかちょっとこう歪んでいくのでね。例えばその音楽的なことを私やりたいなっていうのは あるんですけども、じゃ あの2016年ぐらいからちょっといろいろご協力いただいている元ザ・ブームの山川博松さんとすごくお金儲けをしようと思うと結構大変なわけですよね。まあ、その今から CD 売るとか、そのライブで、ね、何千人集めるとかってなかなかそういうの現実的でもないし、一応なんかそういうパワーがあるかってそうでもないし、だからできることとやりたいことってちょっと分けて考えたらいいんじゃないのっていう。あのここでもあと言ってます、相談するってことですね。あの自分のことって自分が一番見えないので、だから第三者のコンサルタントの目をあの使ってください。あと何度でもトライするっていうことですね。まあ、この辺のところはまあ本編丁寧に聞いてもらえばいいんですが、で結局のところその事業の営業を始めるにあたってこの準備というところをこの第一部では話しているわけなんですね。で極論を言うと、あの細かいね、自分の使命がどうとか転職がどうとかやりたいことがどうとかそういう話は省きます。ちょっとここの趣旨とは違うんで、でやらなければいけない、まあ、稼ぐっていうところが前提なんですけど、まずはその必要なのは自分のプロフィールとお客様の声を集めること、この2点です。これがあればとりあえず何とかなります。お客様の声を集める、自分のプロフィールを作る、プロフィールを作るというのはこう仕事を頼むにふさわしいプロフィールを作るっていうことですね。この2点ですね。あとは忘れる、最初はもうとにかくこの2点ができるまではこの2つやってくださいっていう話ですね。でそのために自分棚卸しが必要なので、もう自分の情報をとにかく出していくと。だ結局そのリスティング広告のアナログ影響の何でもそうなんですけども、誰に頼むのかっていうのが結構大事なわけで、その時に自分の棚卸しができているっていうことが非常に最低の前提条件になるということですね。だこの2点があればなんとかなる、まあ、少なくともこうウェブでこう集客するっていうのは十分です。でここがないからすっごい困るわけですよ、開業の時に。やっぱり今でも添削とかしてますけども、プロフィールができない、作れない、上がってこない、それから、お客様の声がないんですって。ないんじゃなくて作るのっていう話だから。それは相談者の声ってね、まあ、本編今日分かりますけども、相談者の声でもいいし、セミナーしてそのセミナーアンケートでもいいし、まあ、無料でやってあげてもいいし、とにかくお客様の声って無理やり作るんですよ、自分で。その自分のなんていうの、その倫理観と反してね、倫理観とに反さない程度でね、例えばなんか偽造とかしちゃったりするとそれは問題なんで、その2点ですね。で強み、あとはその強みを見つけるっていうのがあるんですけども、ただ事務所としての強みあった方がいいんです。でも ある人はそのまま作ればいいんですけども、ない人はこれも作っていけばいいですよね。作らなければいけないですよ。だからないんですっていう発言をしている時点でもう弱気なんですよね。それは作っていくの、それはだからそれはね、だからないものを嘆くのは起業家の仕事じゃないんですよ。ないんなら作るのが仕事、起業家の仕事 なわけで、そこをまだそういうふうに考えている方っていうのは、あの起業時期に来てるんだろうけども、精神性が起業家でないということ、作るということね、なければ問題ばっかりですから。会社っていうのは問題解決したり作っていったりする、クリエイトすることができないっていうか、苦しいんだったらもう向いてないと思います。でもそんなことないからこそこうやって聞いてると思うので、ないものは作るですね。そういうことで、基本的にはそのプロフィールだとお客様の声ですね、まあ、すでにあのうまくいってる方だったらプロフィールの見直しをしたり、それからツールの見直しをしたりですね、あとお客様の声のバリエーションを増やしていくっていうのはいいでしょうね。あの男性女性、会社の規模、それから会社の地域、従業員数、売上規模、まあ、そういったバラエティ豊かにやっていくとお客様の声がお客様を呼んでくれるのでというところですね。あとは地方都市とあの都会ではちょっとやり方が違うので、そのあたりも考えてくださいね。地方都市は、各種、なんていうの、あの経済団体への所属とか、そういったものも効果的ですし、まあ、都会はあのそういったものにいなくてこう人口がいっぱいあるんでねっていう。で、あとはそのツール的なものですね。名刺、事務所案内、まあ、天才塾メソッドやるんだったらハガキ、ニュースレター、こういうのも事例いっぱい載ってるんで、 やる、どういうふうにやればいいんですかじゃなくて、自分で調べて自分の頭で考えてやると、一応モチーフが載ってるんでね、というところですね。でこの辺りで、あとは今その天才塾を過去いろいろこう見てきた中で、非常に皆さんにやってもらいたいのがですね、いっぱいあるんですけども、このまずその戦略構築っていうので、こう単発業務を顧問に変えていくっていうことも必要ですし、その単価が安い商品を高く見せるっていうこともね、できます。例えば内容証明という仕事の場合は1年契約、書類作成代じゃなくて1年契約で年間相談料を報酬に含ませるとか、なんかそういうやり方はあるんですね。だその辺は本編を丁寧に聞いてもらえばいいんですけども、一番はここに書いてないことで一番言いたいのは、文章力を磨いてほしいということですね。いやー、正直文章書けないですね。みんな別になんかね、批判したいとかそういうことではなくて、なんてこと言うんですか横須賀先生はって思うかもしれませんけども、言わないと気づかないし、その私は別に嫌われてもいいので、なんていうの、その文章を書けないと本当に苦労するんですよ。みんな苦労してる。で正直その、まあ、LP しっかり、ウェブ文章しっかり、ブログしっかりなんですけども、その添削レベルに持っていける人もまだ少ない。要はなんていうのかな、基礎文章力というのがやっぱり足りてない。でそれをちょっと学ぶ機会ないと思うんですけども、今回のライティングのね、教材とかも入ってると思うので、そのあたりで文章力がぜひ磨いてもらいたいと思いますね。なんかみんな面倒とかね、大変とか、私文章下手でとかって言うんですけど、文章下手な修行に魅力なんかないですよ。本当に頑張って文章力上げてもらいたいと思います。で文章力上がればコンサルタントとしての幅も広がります。なので私もよくね、他のセミナーでも言ってましたけど、自分の力をね、今までのこう開業家振り返ってきて、今振り返って絶対に欲しい力何かって言ったら、文章を書く力と話す力ですね。この2つがあればどうにかなるんですけども、話す力っていうのはね、割とどうとでもなるんですよ。爆発をなんか数回踏めば、何度か話すとはできるんだけど、文章っていうのはね、そうもいかないわけですよ。ただただ書くだけでは文章力が上がんないので、だからそこは添削してもらったりなんだりっていう、なんですかね、こうセミナーってやっぱりこう水物なので、こう喋りっていうのはこう雰囲気だったりとか、例えばその手に法がぐちゃぐちゃとかでも、こう文章の終わりがなくてもそれなりに通じるのがその話すってことなんで、特に日本語結構省略しても伝わってしまう言語というか言葉なので、なので文章はそういうわけにいかないので、本当にみんな文章で苦労しているので、例えばウェブ使ってね、展開したりしても、ホームページを作るのにやっぱり文章必要ですから。最近は天才塾でも LP とかね、原稿も請け負うみたいなサービスもしてますけども、まあどっちかでしょうね。ちゃんとお金を払って任せるか、自分でレベルを上げていくかっていう。私は少なくとも20代で開業して、文章力を上げてきたつもりなので、ぜひそこの力はつけてもらいたい。セミナーはどうとでもなるけども、他のこといろいろやりたいことが出てきたら、この業務集客したいとかね、コンサルタント系でこういうことしたいとか、コーナー業務でこういうことしたいときに、その案内を作るのは全部文章なので、伝わんないですよ、みんな。伝わらないと、良いものも存在しないのと同じです。残念ながらね。で、実際仕事してみたら分かるんですよ、みたいなこと言う人もいるんですけども、そこに来れないわけですよね、文章力がないと。たまたま来れた人もいるかもしれないですけどね。というのが大前提です。なので、ぜひ文章力と。あとは何というかね、今振り返ってここで言っていいのかどうか分かりませんけど、何ていうのかね、コミュニケーション能力をね、身につけましょうっていうのはやっぱ全般言いたくて、で、コミュニケーション能力っていうのは別にトーク力ではなくて、で、ちょっとニュアンス違うんですけども、空気を読むみたいなところですよね。でそのあたりがやっぱり苦慮されてる方が多いのかなというのは感じましたね。そのお客さんとのやり取りでなぜか断られてしまうっていう時に何が悪かったのかってこう自己反芻できないというかね、だからコンサルタントがいた方がいいんですけども、そのコミュニケーションやり取り、特に最近はその昔はねメールが中心で、その会話以外もね、会話はどうってもなりますけど、メールも、ある種なんつうの、業務命令的なビジネスメールっていうぐらいですから、ビジネス的な内容でよかったんですけど、最近はチャットですね。チャットが主流になってきてるわけですよ、いろんな仕事のやり取りに。それは別にうちはチャットワークですけども、チャットワークしかり、スラックしかり、それから LINE ですね、 LINE とか、スカイプとかもその一部に入るでしょうけども、 その短い文章のやり取りがやっぱりうまくないっていう方が多いです。で、これは短い文章の文章術をなんかある程度身につけていった方が私はいいかなというのは感じますね。あとはなんか物事を点で考えるんじゃなくて線で考えるっていうようなね、いうようなことを考えられた方がいいんではないかなっていうのは、やっぱこう10年以上コンサルをしてきて思いましたね。だから大丈夫って思われてる先生方も多いと思いますよっていう。で、それになかなか自分で気づけないんでというところ、まあこの辺ちょっとね難しいかもしれませんけども、まあちょっと前提として今振り返るならばということですね。で、次が、ネット営業なんですけども、もうこれは鉄板ですね。ランディングページを作ってリスティング広告、基本はこれです。で、そのサイトがうまくいったら横展開していくって、全然変わらないですね、昔から。全く変わらないですね、言ってること。で、ただこれも最近はランディングページという形が増えてきたんで、まあ、LP ですね。で、ここでも文章力の差が出ます。で、ただただなんか切り貼りすればいいわけじゃなくて、文章力高い方がいい。で、実際にパーゴンジャパン株式会社で LP 作成代行してたケースはやっぱ仕事取れてるんですよ、きちんとね、文章書いてるんで。なので、この原稿の文章力が差になってくると。まあ、コピーとかもそうですけどね、広告のホームページと、まあ、LP とリスティング広告というのが鉄板ですね。で、あとは、まあ、なんとブログ、ツイッター、ポッドキャストみたいなのも補助の補助の補助の補助ぐらいなんで、まあ、やんなくてもいいですよっていうぐらい。で、メルマガはコンサルタントやらないんだったらいらないです。もうホームページ、リスティング広告でいい。で、あとはそのライフタイムバリューを考えるといいでしょうね。この仕事を取っていくらじゃなくて、このお客さん1人取ったら、いくら生涯価値があるのかってことを考えていったらいいと思います。いやー、もう鉄板ですね。で、頑張ってもネット苦手、田舎だったらネットは捨てるっていうのも一つの選択肢ですね。アナログでもやっぱり変わらず仕事は取れてるので。で、うちは今パーゴンジャパンではリスティング広告の運用代行もやってますので、自分で勉強するか、まあ、高金とかも本出してますし、それを読んでもらうか、もうお願いするかっていうのがいいと思います。これはもう判断ですね。もう早く売り上げ上げたいだったら、もう即お願いした方がいいと思いますね。まあ、なんで、この辺も全く変わってないですね。まあ、Facebook もまあ登録してもいいですけどもね。本編で Facebook 登録しろって書いてありますけども、まあ、Facebook にその、なんていうの、Facebook 人口自体は増えてるんですけども、多分アクティブユーザーは減ってます。では、こう、見てる人が減ってると。だから私なんかも Facebook 登録してますけども、メッセージとか全く見てなくて、ちょっとこの間怒られそうになりましたからね。 全然返事は来ないんですけどみたいな、だって見てないんだもんみたいなね。そういう感じですね。あとはもうほとんど変わらないですね。 LP、 今はもう2カラム型 LP 型っていうふうにやってましたけども、LP ですね。で、ちょっと昔はスマホ専用サイト作るみたいな話もありましたけど、今はもう完全にレスポンシブでいいと思います。もうそれ以外ないですね。で、余力があれば、まあ、ブログを書くっていうのもいいと思います。ただこれは自分のそのドメインで、問題解決事例みたいなのが今のトレンドでしょうね。こういう、うちはこういう事務所でこういう問題解決できましたみたいな。あとは、菅谷慎一メソッドでですね、YouTube マーケティングで動画の大量投稿っていうのはこれ今も通じますんで、やってもらってもいいと思います。ただ、量稽古というか、量が大事なんで、その量ができない人は動画撮るぐらいだったらやめた方がいいですね。だから全くお金がない人はこの動画大量生産でいいと思うんですけど、まあ1日最低100個とかですね、頑張って。このあたりがね、例えばこう100個でしょ。で、1分でいいわけですよ、菅谷理論で言うと。100分でしょ？できなくないですよね、みたいな。で、3000から4000出せば最低って言って、まあ都心はね、1万個ぐらい欲しいらしいんですけど、でも1日100個あったら、1月3000個できるわけですから、3ヶ月頑張ればって話で、大変かもしれないですけど、でもお金がなかったらそれしかできないじゃないですかっていう話。私はお金なかったんで、もうブログ死ぬほど書きまくったわけですからね。1日10何更新とか、しょこたんを超えようと思ってましたからね、当時。ブログの女王ですね。懐かしいですけど。その前のブログの女王は真鍋かおりですけどね。もう誰も覚えてないでしょうけども。真鍋かおりもね、養成所司会なんか、なんていうの、ポスターになったりとかしてましたけど、あれで俺の流れ来たとか思ってたんですけどね。ブログの女王が行政書士会の、なんていうの、イメージタレントに、俺の時代かと思ってた。対談とか来るかなと思ったんですけど、まあ、来なかったんですね。で、Facebook を活用するんだったら、まあ、広告ですが、2018年現在、やっぱり昔に比べて反応率下がってます。 コンサルタントとしてセミナーの集客とか、なんかこうリストを取るとか、そういうのにはまだまだ向いてますけども、アクティブユーザーの減少っていうのは私はなんかちょっと数値見たわけじゃないんですけども、あの肌で感じてるという感じですね。あとはもう基本的にはいらないです。もうこのウェブとリスティング広告が鉄板です。でダイレクトメールなんですけども、これは税理士が新設法人向けに送るというものと、あとは、普通の修行、どの修行でもいいんですけども、ファックス DM、 郵送 DM を送ってセミナーの開催から顧問につなげ、顧問や業務につなげていくという流れですね。で前者の税理士の新設法人の DM は、まあ、一緒なんで理屈は一緒です。だからやればいいというだけ。ただ基本的にはお金勝負が多いので、自分の事務所のカラーが出るといいでしょうと。であとはそのファックス DM なり郵送 DM なり一般の企業に仕掛けていくっていうのはありだと思うんですけれども、ここも目的ですね。後で出てきますけど、トランスイッチの考え方が出てきますけども、セミナーをして、セミナーをすれば仕事が来るんじゃなくて、セミナーをして、そしてそこで接点を作って、ニーズを聞いて提案していくって、この流れを作っていけるんだったら今でも全然できます。ファックスも今でもちゃんとやればちゃんと当たります。そこですね。2018年の情報です。うちも今ファックスちゃんと取れてるので、あとはこの事例があるのもやるだけですね。まあ、あとはだから、DM をやるんだったら見込み客じゃないや、既存顧客に対して何か案内をするっていうのが一つのやり方ですね。セミナーをするでもいいですし、それから新しいサービスを提案するでもいいですしという感じですね。それから広告ですね。広告に関してはもうここに掲載しているものですね。市区町村の暮らしのガイドですね。それから、タウンページはそんなにやっぱもう反応がないですね。役所の封筒広告、それから、郵便局ですね。それからタウン市の、掲載とかですね。タウン市は新しいものがあるとすごく当たるので、で広告は基本的に長期間出して、その広告費よりも売り上げが入ってくるんだったら続けるって、もうそれだけですね。で一応訴求ポイントとしては誰に何をと、でどんなことをやってるんですよっていうのをやっぱりやるっていう、修行の場合は基本的にはワンステップの営業になるので、ですね、ただまあ優先順位的にはホームページ作ってリスニング広告の方が早いんで、余裕が出てきてからもっと広げるために使うっていうのが、まあ、DM なりそれから広告っていう考えでいいと思います。まずはホームページリスティング広告でしょうね。あとまあ看板もメソッド一応書いてます。看板出していくと結構仕事来るよっていう話ですね。地方都市とか出せるところは出しておくといいと思いますね。専門サイトに登録するっていうのもあるんですけども、まあ、そんなに意味ないです。やめましょう、時間もったいないんで。いろいろなありますけども、一応やり方はあるんですよ。まあ、弁護士 .com でも、それからドリームゲートでもいいんですけども、ちょっと頭を使ってね、例えばそのドリームゲートとか、それから、弁護士 .com とか、まあ、弁護士 .com って弁護士ですけども、そういう修行登録サイトで登録して、例えばその相談件数が何で、こうランキングが出るところを狙うんですよね。ランキングが出るところを狙って、一瞬でも1位になったらすぐやめると、なんとかサイト1位獲得の修行ですってブランドが取れたらもうやめちゃえばいいんで、結局こういうのってこう、なんていうの、相見積もりだったり、なんていうのが、こう修行がこう悪い意味で選ばれるサイトなので、あんまりそこから来るサイトも、サイトというか仕事もあんまり良質じゃないですね。だから私はあんまりやる意味がないというか、烏合の衆に見えちゃうっていうのもある。なんかこう先生はなんか仕事をそういうふうに取る、なんていうの、たくさんあるうちの一つの事務所なんだって思われてしまうので、ただ可能性を上げるっていう点では最初のうちは別に悪くないと思います。飛び込みはカットします。これは例外中の例外なので。でアナログ営業なんですが、これはもう簡単に言えば大量に人に会ってくださいっていう話です。でその時に最初の話でプロフィールがしっかり出てて、要は名刺交換した時にこの人ってどんな人っていうのが分かって、相手と共通点が見つかって仲良くなる、これだけです。でトークが苦手な人はとにかく名刺にいっぱい書いておきなさいよって話ですね。徹底した自己開示という。でアナログはアナログの良さがあります。リスティング広告オンリーでもいいんですけども、アナログの良さは値引きされにくい、それから大きな仕事が来る可能性があります。やっぱり大事な仕事と近い人に頼むので、あと制約率も高い。だから逆に言うと仕事を断りにくいっていう、何々先生のご紹介なんでって言われると、ああちょっとノーって言いにくいなみたいな、そういうのはありますけどね。であとできればハガキを出してニュースレター、ハガキは好印象を持ってもらうためだけのものですね。で捨てられにくいので、 できれば3ヶ月に1回ぐらい何かしら接点があると忘れてもらえない、忘れられないということなんで、ニュースレターを出しておくといいんじゃないかなと。ただ、予算もあると思うので、まあ、一応メールでもいいです。メールだったら毎月ぐらい出した方がいいと思いますけどね。とにかくもう3ヶ月に1回以上は接点を持って自分を思い出してもらうっていうところをやればいいんじゃないかなっていうのがアナログです。あとはもう量ですね。3000人ぐらいあれば全然仕事普通に来るんで、でだから3年は食えないっていうのは、その紹介で回るようになるのに3年かかるって話であって、年にね、まあ、500人から1000人ぐらいっていうのを3年間続ければ、まあ、それ以上は頑張んなくても結構そこから来るよっていう話。だからビジネスを前倒しでね、頑張っていくっていうことが大事で、それから最近のトレンドで言えば高難度業務なんで、高難度業務できますっていうかね、ハイレベルな仕事できますっていうのはアナログ業務でもどんどん伝えた方がいいと思います。でその時に強烈というかやっぱり売りになるのは、行政書士のやっぱお金に関する、まあ基本お金なんですけど、まあ、融資資金調達系ですね、行政書士。あと補助金で、社労士だったら助成金、税理士だったら節税、そういうなんかこうお金に関わるものをトピックを前面にして高難度業務できますよっていうのが一番簡単だ。これはやりたいことじゃないって言われても、最初はできること、できそうなことで、リアリティがあるものからやっていった方がいいですね。で名刺の作成とかに関しては、修行デザイナーで作れるのでそこに頼んでもらってもいいですし、どこでも頼んでもいいと思う、どこに頼んでもいいと思うんで、要はレスポンス早いところがいいですよっていう話ですね。ハガキに関してはさっきお伝えしましたね。細かいノウハウっていうのは本編を聞いていただければと思うので、要は本質を分かってもらえればいいのかなと思いますね。であとは商談制約率ですね、と口コミって話があるんですけども、まあ、基本は人がいいっていうか、良い人だから、なんつったらいいの、こう与えれば返ってくるっていうのが大原則なんですよ。だから欲しいだと仕事は来なくて、どんどん自分から仕事を出すってことですね。だから親切をするってことでもいいですし、何でもいいんです。ただそのアナログな営業口コミに関してはこれ効果測定もしにくいので、要は積極性を持っていくんだけれども、大量に量をこなすんだけれども、この多くを求めない、過度な期待をしない、だから一方でリスティング広告みたいに確率とか反応率とかで見られるものを持つ。で加えて言うと、資格強化メソッドは自分で作れるビジネスを持った方がいいよと、セミナーとかコンサルとかねっていうのがもともとの発想なんですね。で2年目以降のお客様とは会員様のご要望にお応えして、非常にベーシックな事業の業務の取り方の解説になってますけども、私の本質は資格起業家なので、資格起業家っていうのはその事業の世界で競争せずにフリーコンサルタント的な自分の立ち位置を作ろうという話です。で対局ではないんですけど、また違うやり方が高難度業務だっていうやり方ですね。2018年現在だから言えると、どっちでもいいです。やりたい方向に行けばいいと。でそれでですね、商談なんですけれども、商談に関してはセールストークのところで丁寧に解説してると思うんで、トランスイッチについてもお伝えしてると思うんで、要は商談というよりも、この商談というのは実際にこう問い合わせがあった時にする商談なんだけど、これ以外にもその全てを接点だと考えるっていう精神性が大事です。経営者に会えば単なる挨拶でも接点、経営者からの紹介でも接点、役員に会っても接点だし、部長さんに会ってもサラリーマンに会ってもいろんなニーズが待っているので、そのニーズをもとにヒアリングをしてトランスイッチしていくっていう発想を持っていくっていうことですね。だから全て人に会えるのチャンスなので、そういう発想をしていくっていうことが非常に大事かなと思います。だから全てはその接点を生まれるための施策がマーケティングであり、実践することなんだよっていうことですかね。だからそんな難しいことないんですよ、修行で稼ぐっていうのは。だからこう前編のまとめになりますけどね、基本的にはもう自分の棚卸しをしてプロフィール作って、お客様の声をなるべく集めて、でまあ、マイン的なことはちょっと省きますけども、リスティング広告、コンペンス LP 作ってリスティング広告で、アナログ営業で全ての接点商談をきちんとヒアリングしてトランスイッチしてニーズを変えていくっていうことをすればいい。あとそれでも足りなければ DM 出せばいいし、広告出せばいいし、看板出せばいいし、セミナー企画してファックスでも売ってもいいしというところですね。まあ、ただ基本はこのリスティング広告を複数走らせて、その間アナログにガンガン進んでいって で、まあ人間としても勉強してくると、情報も入ってくるし、一石二鳥ですよね。私これしかやってないんですか今まで。だから昔は、私が始めた頃はリスティング広告すらいらなかったんで、 SEO 対策が取れちゃいましたけど、私がやってたことはもうシンプルに言うとそこ、あとチャンスがあれば小冊子じゃないや、タウン誌で広告出したりとか、看板は出さなかったですけども、でも基本はそこです。あとは私はそのセミナーとかコンサルタントの色が強かったんで、メールマガジンでセミナー企画をして自分でコントロールして稼げるところを作って、でそれで収益を上げていっていう形にして、世の中に認められたのが資格起業家になるっていう本ですね。なのであれはだから、まあコンサルタントとしての立ち位置の色がかなり強いですけども、でもそういうことなんだというところで、非常にシンプルですね。でそれを丁寧に解説しているのが本編なんで、筋がいい人もこれで十分だと思います。で多くのその修行開業本が出てますけども、余計なことが多いんです。もうシンプルにやることをやればいいんですよ。本リスティングと、それから LP とリスティング広告、それからアナログでツール作って会いに行くと、あと量を重ねる、そのうちいろんな人に会うし、いろんなことを教わるし、いろんなビジネスチャンス生まれるから、要は人に会っていかないと、特に開業初期はなんとか何も磨かれないので、そういったことはぜひやってもらいたいなと思います。以上が前編のダイジェストですね。